ルカによる福音書15章1節から7節お読みいたします。さて、主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話しになった。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、と言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。アメン。本日はこの聖書箇所から、私たちを探す神というタイトルで、まず子どもたちのために、そして続いて大人への説教を西堀牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、それでは続けて、メッセージをいたします。今日はルカによる福音書15章の1節から7節を通して、我らを探す神という題でメッセージをさせていただきます。皆さん、私たちはですね、普通の、考えの中で、普通のこの社会の中でって言ったらいいんでしょうかね、その世界観の中で、いわゆる宗教と言われるもの、それはですね、私たちの信仰とは私たちが神を探すものだ。神様ってどんな方かなって。神様はどういうことをしてくださるのかな。神様はどこにいるのかなって。神様いるなら教えてくださいって言ってですね、私たちが神様を探していくものだというふうに思われるっていると思うんですね。求道って言葉もありますけど、道を求める。道を探す。どれが本当の神なんだろうか。この聖書の神が本当の神なんだろうかどうなんだろうかと、自分が一生懸命神を求め、神を探しているというふうに思われる場合も結構多いと思うんですよね。少なくともこの世の中ではそういうふうな求道というか信仰というのはそういうもんだ、そういうふうに思われていると思います。でもですね、聖書の神様は、聖書はですね、神様の方が私たちを探しているんだよ。神様の方が、私たちが真理を探し、私たちが神様ってどんな方を探し、私たちが正しい道を探す、それ以上に、それ以前に、神様の方が私たちのことを探していてくださるんだ。そのように語っています。そのように聖書は語るんです。で、本当にこれ本当に大切なことであって、いや、聖書全体を規定するようなことでありまして、この方は、神様は私たちを探せる。この、いや、毎週の礼拝でもお話しますけれども、毎週の礼拝の時にもいつも、そういうふうにお話しするのは、この神様が私たちを待っていて、私たちが礼拝を捧げようと思う前から、神様が私たちを待っていて、私たちを礼拝に招いてくださるんだ。ね、神様が私たちの行く道を導いてくださるんだ。本当に全てにおいて神様がイニシアチブを取って、神様が私たちを探し、神様が私たちを導き、神様が私たちに教えてくださる。それに対して私たちが応答していく。それが信仰だ。今日はですね、そのことを お話したいと思うんです。そしてこの特にこの今日の聖書箇所、イエス様がですね、15章で3つの例え話をします。3つの例え話、この最初の話が100匹の羊に、2つ目の話が10枚の銀貨、そして3つ目の話が放蕩息子、もう有名なですね、話が続くわけでありますが、これをですね、これから3週間に分けて、3週間にわたって一つずつ読んでいきたいと思います。今日はこの最初の100匹の羊の箇所から、神様が私たちを探してくださるってどういうことなのかなって、神様は私たちにどういう思いを持ってらっしゃってるのかなって、そのことをですね、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一のポイント、それはですね、神様が私たち一人一人を大切にしてくださっているのだというのであります。なんか第一ポイントのあれが消えてますね、ごめんなさい。ですね、第一ポイントが、一人一人を大切にする神ですね。100匹のうちに1匹がいなくなったっていうんです。皆さん、100匹が1匹いなくなったら何匹残ってますか？99匹残っています。100匹と99匹の違いっていうのはどれくらい違うんでしょうかね。割合でいうと 1%ね、あんまり違わないといえば違わない。概算で言えば、だいたい99匹いますよ、いやそれだいたい100匹でしょって言われる、まあ、普通の考えではですね、この100匹も99匹も変わらないでしょ、そういうものでありましょう。でもですね、イエス様はこの100匹の中の1匹がいなくなったら、その1匹を探すでしょ。皆さん、私たちね、数にすると見えなくなっちゃうことがある。この羊飼いはですね、イスラエル地方の羊飼いは、このウィークデーの集会でもお話をしましたけれども、この一匹一匹に名前をつけたそうですね。さっきも、ちょっといろいろ名前を考えながら話をしました。明太郎とか明治郎とか、明子とかいろんな名前を、そして足長太郎とかですね、いろいろつけたわけでありますけれども、そういうふうにですね、イスラエルの羊飼いは羊に名前をつけてた。イエス様もおっしゃいましたね。これはですね、ヨハネの10章3節の言葉でありますけれども、門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く、そして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す。名前がついていて、羊には一匹一匹名前がついていて、その名前を呼んで連れ出してくださるんだ。神様は私たちのことを、その他大勢とかですね、世の中の男は30何億ってそういうのがありましたけれども、とにかくですね、全部で70何億ですか、70何億の中の一人、数にしてしまうと本当にちっちゃなちっちゃな存在。でも、その私たち一人一人の名前を呼んで、一人一人の存在を大切に扱ってくださるお方なんだというのであります。羊飼いは羊の名を呼んで連れ出す。私たちは数字にしてしまうと、今日は何人来たかとかですね、そういうふうな数字にしてしまうと見えなくなってしまうものがありますね。あと、さっきの11人来たって、あ、すごいね、11人来たってすごいね、たくさん来てるね、そういうふうに思うかもしれませんけれども、でも本当にこの子供、お話の中に出てくる子どもたちに、おにぎり君たちの教会の人たちにとっては、11人っていうのは、この牛丼くんがいない11人だった、本当にそこの12人が11人になったというだけでは数字に現れてこない、牛丼くんに何があったんだろう、牛丼くんどうして来れなくなっちゃったんだろう、牛丼くんはどんな思いで過ごしてるんだろう、そういうことが数字にすると見えなくなってしまう。でもですね、神様は私たち一人一人を心にかけて、私たち一人一人に名前を呼んで連れ出してくださる方です。私たち一人一人の存在がとても大切な存在なわけであります。 そしてそのことをイエス様はこうもおっしゃいました。羊飼いは羊のことを心にかけている。そう、ヨハネのですね、10章の11から14、こういうふうに書いてありますね。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく、羊が自分のものでもない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を捨てて逃げ去る。そして狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人であって、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。本当に、この雇い人ね、雇い人は羊のことを、彼は雇い人であって羊のことを心にかけてない。でも私は良い羊飼いで羊のことを知っている。羊のためだったら命まで捨てるとイエス様はおっしゃいました。こういうところを読むと、私も、牧師でありますので、本当に自分はどうだろうかなと思います。いや、自分は本当にできてないなと思うんですけれども、そして私も本当に皆さんお一人お一人のことを心にかけてお声をかけていくことは大切なんだなと思うんでありますが、それも大切でありますが、今日は本当にまず神様に目を留めたいと思う。神様ご自身が私たちの羊飼いであってください。神様ご自身が私たちの羊飼いで、私たち一人一人に目を留めて、私たち一人一人を心にかけて、他の誰からじゃない、あなたのことを心にかけて、大切な存在として見ていらっしゃるんだというのであります。神様にとっては、あなたという一人の存在が大切な存在なんだって。あなたのためにイエス様は十字架にかけられたんだって。時々言われることではありますけれども、世界中で、もしも、そんなことはないんですが、世界中で、ただあなただけが罪を犯したとしても、ただ罪を犯したのがあなた一人であったとしても、イエス様はあなたのために、十字架にかかって死んでくださったであろうと言われます。いや、そうだろうなと思うんです。本当に私もそう思いました。他の人がどうだとかそういうこと以前に、本当にイエス様が十字架の上で肉を裂き血を流されたのは私のためであって、他に誰が罪を犯した、誰が罪を犯さなかった、そんなの関係なく、私のためにイエス様は十字架にかかってくださった。もちろん、全世界の人々が罪を犯して、全世界の人々のためにイエス様は十字架にかかれたのでありますけれども、でもそれは、いや、みんなの罪をね、まとめて負ってくださったんだよって、そういう軽いものではなくて、私たち一人一人のことを覚えて、私たち一人一人のことを愛して、私のために、あなたのために、イエス様は死なれたのであります。そして、一人一人を特別に取り扱ってくださる。私は4人兄弟でありましたので、4人兄弟の2番目だったので、ですね、どちらかというと挟まれてですね、忘れられたというわけではないんですが、時々ですね、忘れられてるんじゃないかなと思ったんですよ。でね、よく子供の時、いや、私たちじゃなくて他の兄弟もみんなやったわけですけれども、親に向かってですね、お父さん、お母さん、兄弟の中で誰が一番可愛いとか、誰が一番好きとか、親はですね、そんなことを言われて、何言ってんのこの子はという感じで、でもですね、いや、本当に一人一人が大切なんだよ。ずるいと思いました。本当のこと言ってよって。本当のこと言ってよって。本当は僕じゃなくて弟が好きなんでしょ。本当は弟じゃなくて僕が好きなんでしょ。どうって微妙な気持ちがね。本当は僕、お前が一番だよって言ってほしいんだけど、どうせあっちの方が大切なんでしょうみたいなことを言ってるわけですよ。本当に、自分はどう思われてるのかなって、そんな感じでしたよ。でも、自分が親になってですね、4人はいませんけれども、3人いましてですね、3人いると本当に親が言ったことの意味が分かる。 や本当にあなたたちは一人一人大切なんだよって。3人だから一人くらいとかそんなことは全然ない。本当に大切な存在で本当に違うんです。3人全然違う、もう具体的には言いませんけど3人全然違う。本当にその3人全然違う、その3人にぴったりした一番親としてできる最高の愛を注ぎたいと思って歩んできました。できてるかできないかは別としてですね、本当に一人一人に今この子に必要なのは何かなってことを考えながら歩んできました。そうなんだ、そういうもの比べるもんじゃない、当たり前だと思いますね。神様は私たちの思いをはるかに超えた方です。私たち人間でさえそうなのに、神様は私たち一人一人をそのように思ってないことはないでしょうか。皆さん、私の祖母はですね、大人になってから子どもたちが高校生くらいの時に信仰に信仰を持った、子どもたちに連れてかれて信仰を持った人でしたけど、その祖母がですね、子供が7人いて、その子供がそれぞれの家庭に4人ずつくらい子供が生まれたので、私のいとこが30人くらいいるんですが、本当に私たちこの祖母にとっては孫なわけでありますが、大切にしてくれたって思いがあります。いや、本当に祈ってくれたっていう思いがあります。そしていとこで集まるとですね、時々集まるともう本当に喧嘩のようになるんですが、おばあちゃんの一番好きだったのは私なんだからって、私はおばあちゃんにとって大切な存在だったんだから、みんなが言う。本当にそう思わせる、そう思わせるの祖母はすごい人だなと思いますが、人間でさえそうなのに神様はどうだろうかと思う。神様は私たち一人一人のこと、人間は限界があります。人間は本当にね、完璧に覚えられるか覚えられないことはたくさんあります。でも神様は私たち一人の一人のことを心にかけて、私たち一人一人の名を呼んで、私たち一人一人、お前は特別な存在だからって、あなたのためにイエス様が十字架にかかってよみがえって、あなたの人生に最高のことをしようとしていらっしゃるのであります。2番目のポイントに進んでいきます。自ら出ていく神ということであります。この羊飼い一匹がいなくなって待ってたんじゃないんです。その一匹どうしたんだろうな、心配だな心配だな心配だな、どうしたんだろう心配だなと思って待ってたんじゃないんです。出てったんです。神様はそういう方です。私たちのことを心配だな心配だな心配だと思って早く帰ってこないかなって待ってるんじゃないんです。神様はご自分から出ていく方です。いなくなった一匹を探す羊飼いのように本当に出て行って私たちを探してくださる方です。それは創世記で最初に人間が罪を犯した時から、その最初の言葉が、人間が罪を犯した後の最初の言葉がその言葉ですね。あなたはどこにいるのかって、あなたは今どこにいるんだって、神様はアダムに向かって問いかけられました。あなたはどこにいるんだって。神様は本当にその歴史を通してずっとずっとずっと私たちの方に、神様から私たちの方に語りかけてくださいました。聖書の中で、旧約聖書の中でこの信仰の父と呼ばれたアブラハムに向かって神様が先に声をかけて、アブラハムよ、さあその家を出て私の示す地に行きなさい、その地を出て私の示すところに行きなさい、私はあなたを祝福するよっておっしゃいました。神様の方からアブラハムに声かけたんです。アブラハムが立派だったから、アブラハムが信仰者だったから神様はそれに答えたんじゃなくて、神様の方から声かけたんです。それにアブラハムが答えたんです。いつもそうです。モーセもそうでした。モーセにも神様声かけられました。私はこのイスラエルの神だ、イスラエルの神主だ、あなたの足の靴を脱ぎなさいってモーセに声をかけられた。モーセの方から、神様ってこのイスラエルのために何してくれるのかな、解放してくれるのかな、助けてくれるのかな、一生懸命一生懸命神様を求めた。そうじゃなくて、神様の方からモーセを呼び出して、モーセに語りかけて、 モーセを招かれて、足の靴脱ぎなさいって、私に従いなさい、私に降伏しなさいっておっしゃったわけですよ。いつも聖書は、いつも神様はご自分の方から私たちに語りかけられる。神様はいつも私たちに、自分ではね、自分では神様を求めたつもりになっている方もいらっしゃるかもしれない。自分では自分の決断で神様を信じたっていうふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれない。皆さんの中でもしかしたら自分から神様を一生懸命求めたから神様分かったんだ、それもあるかもしれない。でも神様が私たちを導いてくださった。本当のことを言うならば、いつもいつもいつも聖書の神様はご自分から出て、ご自分のこの神様の立場を捨てて、そこから出て私たちを探してくださる方です。イエス様が人となってくださったことがその究極の表れであります。イエス様が人間となってくださった、イエス様が人の子としてこの世に来てくださったこと自体が、神様がご自分から、ご自分のいるところから一歩踏み出して私たちのところに、私たちを探しに来てくださった。そしてイエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。その必要はないのに、そのイエス様は十字架にかかって死ぬ必要はないのに、そうしないでいようと思えばいることはできたのに、でもあえて私たちを救うために、私たちをご自分のするところに導き返すために、イエス様は十字架で死んでくださったのであります。神様はいつも私たちのためにご自分のいらっしゃるところから踏み出して私たちを招いてくださる方であります。私たちを探しに出てきてくださる方です。この最初にイントロダクションでお話しました、本当に私たちが神様を探して、この探すのが宗教だと思われている、でも聖書はいつもいつも神様が私を探してくださっている、神様が私たちに声をかけてくださっている、神様が私たちを招いてくださっている、それに私たちがどう答えますか、私たちがどう神様に助けてください、神様あなたのもとに帰りますと答えますか、それが問われているのであります。3つ目のポイントに進んでいきたいと思いますが、喜びに招かれる神ということです。この神様は私たちを喜びに招かれてるんです。一緒に喜ぼうって招かれてるんです。私と一緒に喜んでくださいって言われてるんです。皆さん、こう読んでてですね、手を挙げてくださいとは言いませんけれども、皆さんの中でもしかしたらこの野原に残された99匹が気になってしょうがないって方がいるんじゃないかなと思います。99匹の方どうなるのって、99匹野原にいるのに1匹のために行くの、おかしいんじゃないの、その野原にいた99匹のために誰がいたの、ここに書いてないけど誰かいたのかなって思うかもしれませんね。何も書いてないですね。本当に私もどちらかというとそういうのが気になる方です。99匹のことが気になった方はですね、本当に観察力があると言いましょうか、この聖書を一生懸命読んでる素晴らしい冷静な方だろうと思います。でもですね、すいません、なんていうかな、持ち上げといて落とすような感じもするんですが、この99匹のことばかりに目が止まって一匹の方に目が止まらないならば、それは神様の身思いがわからない、神様の身思い、神様が言いたいことからずれてるんだな、ずれてるんですよ。本当に神様は、イエス様はこの一匹に注目するってことをここでお話しされた。いや、99匹どうなるんですか。そうですよね、本当にどうなるかと思う。でも皆さん、私たちね、このストーリーを読むときに自分が99匹の中の一匹のような気持ちになったり、またこれ、この聖書の箇所からちょっと身をちょっとね、距離を置いて、これ客観的に見てどうなのよって、そういうような読み方をしているならば、神様が、こ この聖書を通して私たちに語ろうとしていることから目が離れている。神様は私たちのことを本当に大切に思っていてくださって、その私たち一人一人はこの99匹のうちの1匹じゃなくて、私たち一人一人はこの話を客観的に外から見ている誰かではなくて、まさにここでいなくなって羊飼いの助けを求めて一匹孤独になってめいめい泣いているその羊こそあなたなんだって、そのあなたのためにイエス様は全てを投げ出しても惜しくないと思ってるんだって、それがこの聖書の箇所のポイントであります。皆さん、私たちがもしも自分が99匹の中の1匹なんじゃないかと思ったり、またこの、ね、7節に書いてあるように、よく聞きなさい、それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにもう勝る大きな喜びが天にあるだろう。この99人の悔い改めを必要としない99人の正しい人、このうちの自分が一人であるかのような感覚になっているとするならば、それは全然違うんですよ。いや、これはですね、まあ言ってしまえばイエス様がこのパリサイ派の人や律法学者がつぶやいてですね、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事してるっていうふうに批判をしたわけで、それで話が始まったわけで、話を聞いてたのはイエスを批判してた、あんなやつと一緒にご飯食べてしょうもねえなって言ってたその人たちに対する皮肉なんです。これは悔い改めを必要としない99人の正しい人なんかいるわけがない。あなたは悔い改めが必要としない99に正しい人だと思ってるかもしれないけど、そんなのとんでもないんだよって。あなたも悔い改めなきゃいけない存在なんだよ。そのために私は命捨てても惜しくないと思ってるんだよって。イエス様はこの思いをこの皮肉の中に込めた。気がつけよって。気がつけよって。あなたは悔い改めの必要のない99人じゃないんだよ。悔い改めが必要な、探されなきゃいけない、見つけられなきゃいけない、大切な大切な大切な一匹なんだよって。そのことに気がついてくれよって。イエス様はパリサイ派や律法学者たちに対しても語っているのであります。私たちがこの一匹であることに気がついたときに、その喜びは本当にどんなものかと思います。いや、私がこの一匹であることに気がついたときに、他の誰かの一匹が見つかったときにどれほど嬉しいかってことがわかる。本当に私も見つけていただいた。私も本当にこの一匹でイエス様によって探してもらって、イエス様が命かけて見つけてもらった。あなたもそうなんですね。あなたもそうなんですね。って、それが喜びになる。一緒に喜ぼうと言われても喜べないのは、自分は少しマシな存在だと思ってるから。もう私自身もそうでした、昔。本当にそうだと思う。一緒に喜ぼうと言われても、本当の意味でなかなか喜べなかった自分がいました。でも、自分の存在が神に見つけてもらわなきゃダメなんだって。生きていけない存在なんだって。本当にこの一匹なんだってことに気がついたときに、一緒に喜んでくれ。いや、そりゃ嬉しくて嬉しくて嬉しくてしょうがない。自分もだって神様によって見つけていただいたんだから。神様は私たち一人一人を喜びに招いていらっしゃいます。だから本当にこの神様の愛に、神様の招きに応えようじゃありませんか。私たちが気がつくときも気がつかないときも、この神様は私たちを招いていらっしゃる。このね、羊飼いの、先ほどの子供たちのお話の中の羊飼いのおじさん、なかなかこの、足長太郎に、出会えなくて、だけど気がつかない時にも、足長太郎が気がつかない時にも大きな声で足長太郎って 呼び続けました。そのように神様は私たちが気がつかない時にも私たちのことを招いてらっしゃいます。最初のこの創世記の三章の言葉に戻って、あなたはどこにいるのかと神様は探してらっしゃいます。私はここにいます、ここに私がいます、神様あなたと共に歩めることを感謝しますとお答えしようじゃありませんか。神様は羊飼いとして私たちを養い、私たちを満たし、私たちに命を与えてくださる方です。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちを愛し、私たちを探し、私たちのために本当に全てを投げ出してくださる方であることを感謝します。いや、本当に私たちと一般化する以上に、私という一人を愛し、私という一人に目をかけ、私という一人を探して探して探して招いてあなたのものとしてくださることを感謝いたします。神様、その神様の招きに応えていきます。どうかお約束通り、私たちの人生、戦いがあります、悩みがあります、痛みがあります。でもその中でも緑の牧場をいただいて、意向の庭を経験するような、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。敵の前で私たちの前に縁を設けてくださる神様を本当に待ち望みます。神様、その祝福に満たしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。